今日はコリントの信徒への手紙1:15-20の御言葉が読まれました。12節をご覧いただきますと、キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中にあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。そう記されています。実はここにパウロがこの手紙を書こうと思った動機があるんです。11節までにおいてパウロは自分が述べ伝え、コリントの人々が信じて教会が誕生した福音の内容を確認しました。それはイエス・キリストが私たちのために死んで葬られたこと、三日目に復活されたこと、多くの人々にご自身を表されたことです。このことこそがパウロの伝えた福音の中心だったのです。しかしそれにもかかわらず、死者の復活はないと言っている人はどうしてだろうか。それがこの手紙の書かれた、この手紙の15章の書かれた背景となるのです。まずここで私たちはコリントの教会に起こっています。死者の復活はないということの内容を知っておく必要があります。12節の言葉を読みますと、キリストの復活がなかったように読み取ることができます。私たちの常識から読んでいきますならば、一つの重大な問いがここに置かれています。そしてある人々はそこからキリストの復活は教会の立場を守るために創作した話だ、そういうふうに言う人がいます。そこまでの表現でなくても、キリストを慕う思いから死へがいつも今も生きて働いているということから、イエスは復活したという教えになった話だという人もいます。これらはキリストの復活は事実でないという立場に立っています。それは私たちの日常の中にもそのことは起こってくるのです。けれどもパウロが直面している話は、この死者の復活がないという主張は、これもまた違うものです。そう考えるなら13節とはつながらなくなってしまうのです。ここでパウロは死者の復活とキリストの復活を区別しているのです。コリントの教会で起こったことは死者の復活を否定する主張です。それに対してパウロは、死者の復活を否定したら、キリストの復活もなかったことになる、そう言っているんです。死者の復活を否定している人も、キリストの復活を否定しているわけではない。そのため、ここを理解するとき、キリストの復活が科学的に信じられないという主張と一緒にしてはいけない。ここでパウロが向き合っているのは、キリストの復活は信じられ、けれども死者の復活はしないと言っている人たちなのです。キリストの復活を信じるが、死者の復活を信じないとはどのようなことでしょうか。死者とはすべての人間のことを指しています。私たちもいずれそうなるのです。しかしその私たちもこの世の終わりのキリストの再臨の時に復活して永遠の命に預かる、 それが死者の復活なのです。キリストが復活したことを信じていても、この死者の復活を信じられないという人がいたのです。彼らが言っているのは、神の御心はキリストのみを復活させようとしているのだ。それとも私たちをも復活させようとしておられるのかということです。神様がキリストを復活させた。けれども私たちを復活させようとは思っていないという主張が生まれる背景には、二つのことが考えられます。第一には、初期の教会の多くの人々が、自分たちが生きている間に、もう一度キリストが来られ、この世が終わる。そう考えていたようです。パウロ自身も最初はそのように考えていたようです。生きている間にこの世の終わりを迎え、永遠の命を与えられる。だから自分は死ぬことがない。そう思っていたようです。死ぬことのないものに復活は必要ない。だから復活はいらない。そう思っていたようです。しかし、このパウロの時代、主イエスを信じて教会に加わった人も、次第に年齢を重ね、死ぬ人たちも出てきました。そしてその人たちがどうなってしまうのか、そういう問いも同時に発生しました。再臨まで生き残る者が、永遠の命を得ることができると考えた人は、死んだ人たちは滅びてしまったと言いました。パウロはそれに対して、その人たちはこの世の終わりに復活して、生きる者と共に永遠の命に預かることができる。そう語ったのです。このことについては、時が必要でした。再臨の時までパウロをはじめ、この時代の信仰者は生きることができませんでした。信仰者は皆、再臨を見る前に死んでいったのです。そのため、生き残っている者だけが永遠の命に預かるという主張は消えたのです。けれども死者の復活はないと主張の背景にある。もう一つの深刻な問題がありました。それは、この主張が、もうすでに復活が起こったという考え方を結びつけていたということです。確かにその主張は間違ってはいません。けれどもそのことの問題点は、復活を内面的な問題にしていること。将来の復活、将来の具体的な希望としての肉体の復活を待ち望むことがなくなってしまっている。そこに最大の問題があるんです。パウロはこの主張に対し、死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずですと、そう語ります。パウロはこれによって、キリストの復活と、私たちの復活は切り離すことのできないものであり、神様の御心に従って結び合わされているものであると、そう言っているのです。キリストの復活は私たちの復活の先駆けであり、根拠、約束、保証であります。キリストの復活において示され、約束されている私たちの復活にこそ、神様が私たちに与えようとしておられる救いの完成です。キリストの復活なしには、私たちの伝道も信仰もすべて無駄になってしまうと語られているのはその通りであります。それはキリストの復活にこそ、神様が 私たちに与えてくださろうとしている救いの完成が示されているからです。私たちはキリストの十字架だけで救いが完成しているように思ってしまい、復活はなくてもと思ってしまうことがあります。また十字架や復活よりもキリストの将来に習い、生涯に習い、その教えに従って生きる方が大切だと考える人もいるのです。けれども、この今日の聖書箇所で思い起こしていただきたいこと、この15章でパウロが最も大切なこととして私たちの救いのために述べ伝えたことは、神の一人イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださった、葬られた、三日目に復活された、そして多くの人々に現れてくださったことです。私たち自身、このキリストの救いに預かるにふさわしい人間かと思ったとき、とてもそうでない、そのことに気づかされた。神様から一つ一つのことを御心に従って生きるよ、そう言われながらも、なかなか生きることのできない私たちです。そのような罪深い愚かな、そのような私たちでありますが、けれども主なる神はそのような私たちを見捨てませんでした。そのような私たち一人一人のため御子イエス・キリストを与えてくださったの。こんなどうしようもない私、けれども神様はそのものを救おうとして御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。そして御子を十字架にかけ、私たちの罪のすべてを背負って死んでください、そして復活し罪から勝利されました。ここに神様の恵みの御心が現れているのです。そこに私たちの確かな救いがあるのです。復活によって救いが最終的に何をもたらす、私たちはこの地上での歩みは死にゆく歩みである。けれども世の終わりに復活の命と体を与えられ、それが神様の救いの御業の完成であります。キリストの復活は私たちにこの救いの約束を完成し保証しているのです。それゆえにキリストの復活を抜きにしての信仰は虚しいものとなるのです。キリストの復活と私たちの復活はこのように結び合わされています。主イエスは肉体をもってこの世に来られ、肉体をもって十字架にかけられ死に、そして肉体をもって復活されました。神様はそれと同じ恵みを私たちに与えようとしているのです。この神様の御心ゆえに、復活を私たちの内面の事柄で終わらせてはいけないのです。復活というのは、私たちの肉体に具体的に起こることです。十字架による罪の許しも、神様との生きた交わりの中で与えられる具体的な恵みです。罪の許しは主イエス・キリストが私たちの罪をご自身の体に背負って死んでくださったことによって実現しました。その肉体を 死なる神は復活させてくださったのです。私たちもこの体を持って、主イエスの具体的な交わりに生きることによって、罪の許しの恵みに預かることができるのです。私たちは肉体を持ってこの世に来られ、十字架にかかって死んでくださり、そして復活された主イエスキリストと洗礼において体を一つにされ、そして聖餐においてキリストの体と血に預かり、それによって養われ、終わりの日に体を持って復活し、永遠の命に預かる救いの完成を待ち望みつつ、今のこの時を生きるのです。キリストの再臨を待ち望みつつ、この世の完成を待ち望みつつ生きるのが私たちの信仰です。それが復活がもうすでに起こったという人々との違いです。この人々は復活の恵みはもう与えられている。だからこれ以上はいらないと言っているのです。けれどもパウロはそれに対して、今与えられている恵みは、世の終わりの時にいただく恵みのほんの一部にしか過ぎない。救いの完成は将来のことだ。しかしその希望を、その将来を、希望を持って待ち望むことができるのは、今すでに恵みが与えられているから。私たちはこの人生において、主イエスキリストを信じ、洗礼を受け、その十字架と死と復活に預かり、古い自分が死に、新しく生かされるのです。確かに復活の恵みは、今この地上の人生において預かっています。けれどもその恵みというのは、地上の歩みの中だけで完成するものでありません。すでに恵みを預かっていますが、未だそれは完成していないのです。このすでに、そして未だ、この間に私たちは生きています。すでに与えられた恵みに生かされず、未だ完成していない恵みを待ち望み、その希望に生きるのが、パウロの教える信仰なのです。神様が私たちに与えようとしている恵みは、すでに与えられている恵みをはるかに超えた。私たちの理解し尽くせない神様の恵みを信じて、それを待ち望みながら生きるのだということです。死者の復活を信じないということは、世の終わりに与えられる救いの完成を否定し、それを待ち望まないということです。そうしますと、今、この生きている世界だけを見つめて生きることになります。今の時だけ、キリストの恵みに支えられて、喜びと感謝のうちに歩めばよ。死んだ後の復活や永遠の命について考える必要がない。ということです。そのような生き方のことをパウロはこう言っています。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。キリストに望みをかけて生きる。けれども生きていたとしても、そこで見つめられているのが何かっていうことが一番の問題だっていうわけです。そこで見つめられているのがこの世の生活だけである。復活や永遠の希望の永遠の命に望みを置いていないとするなら、全ての人の中で最も惨めなものだというのです。それはこの世の人生を充実させるものはこの世にはいくらでもあります。世の中にはイエス・キリストを信じていなくても良い働きをされる方々は大勢いらっしゃいます。 信仰あるなしに関わらずです。もし私たちがその点で世間の人と張り合おうとするなら、惨めになるだけでしょう。その中で信仰者であるけれども、自分はこれができない、あれもできない、そういう思いにとらわれてしまうことになる。しかし信仰はそのために与えられているのではありません。信仰において大切なことは、神様が一人ごイエス・キリストをこの世に使わし、主イエスが私たちの罪のため十字架にかかって死んでくださり、復活された。そして天に昇られて、また再び再臨される。この事実であり、神様が私たちの救いのために、主イエスの十字架と復活を成し遂げてください。私たちの罪を許し、復活の希望を与えてくださった。この神様の恵みの中に生きることが私たちの信仰です。ただ私たちは、この復活の希望を抱いて、神様が約束してくださった救いの完成に向けて歩むことなんです。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださり、ありがとうございます。この聖書を通し、私たち一人一人の信仰が整えられていきます。この礼拝堂で聖書が読まれる。この恵みに感謝いたします。そしてどうぞ示された御言葉を携え、この場所からそれぞれのところへと伝わされる、一周の旅路を歩むものでありましょう。そしてどうぞ私たち一人一人の歩みは、あなたの言葉によって支えられていること、忘れることなく、いつもあなたの言葉に固く立って生きることができます。あなたの言葉がすべての場所で生きていることを覚えることができます。そして、主が再び来られる、その再臨の時に向かって、また再び、そこでの復活、そしてまたあなたの御国へと入れられる、そのことを覚えつつ、この一周の歩みを歩み続けることができます。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。